ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は前回に続いて、群馬県で介護事業を行っているプライマリーグループ部長、柿沼博明さんへのリモートインタビューをお送りします。
選択理論的なアプローチで良かったなと思われたような事例はありますか？
はい、介護の資格が取りたいということで、うちの学校の方に通って、来られた受講生の方なんですけども、長年美容師として、お仕事されていて、女性の方の、ね、髪をヘアスタイル作りに関わってきたんですけど、男性のお客さんとやはり接したことが、なかったということで、私介護の仕事にしてみたいんですけども、男性の利用者さんと、向き合っていけるかどうか不安で不安でたまりませんっていうね、人がいたんですね。なので、こういろいろとその受講生の人とコミュニケーションを取っていく中で、どんなことが普段好きなのっていうようなね、ことを聞いていきながら、そうするとその人のこう上質世界っていうのをね、教えていただけることがあって、で、相手の上質世界を知るだけじゃなくて、こう自分の上質世界をね、相手の人にこうお話しさせていただく。そうしたらばですね、受講生の方はね、釜飯が好きで、いろんなお店の釜飯を食べ歩くのが好きなんですっていうことが、
はい
はい、そしてなんと私の上質世界の一つに、やっぱりね、食べ歩きが入っていまして、
はい、
いろんなそのご当地ラーメンだったりとか、どっか外にね、出かけて行った時に、その地方でしか食べられないような郷土料理とか、そういうのを私も食べ歩くのが好きなんだよっていうような話を していったらば、こうお互いの上質世界の話をしていったら、お互いがその上質世界の中にこう入っているっていう。なので、私が、大丈夫だよ、ね、こう励ましたり、支持してあげたり、ね、信頼したり、受容したりっていうことも、その受講者の人も素直にそれを受け入れてくださるようになっていって、卒業して、もう今現在は介護施設の方でね、もちろんその男性の利用者さん、いわゆるおじいさんたちに、信頼されて、お仕事をね、なさっています。
素敵ですね。いい人間関係を築くために、相手の上質世界を認める、認め合うっていうのよく言われますけれども、上質世界を認め合うと、その人そのものも、その人の上質世界、いわゆる好きな人になる、好きな上司になる、好きな部下になるっていうのがありますよね。
そうなんですよね。まさにそういう、こう、瞬間だったなと思います。で、卒業式の時に、あの時、先生にやっぱり関わってもらったことで、学校を辞めずに、途中で辞めずに、諦めずに、最後まで研修終了することができましたって、言ってくれたのに、とても今でも印象に残って、私の中でもとても嬉しい出来事の一つに。
素敵ですね。選択理論がそういうふうに、その、介護の現場の人材育成にも、いい影響を与えているというのは嬉しいですね。柿沼さんご自身が介護のお仕事をなさっているのもきっかけというか動機があったと思うんですが、どういったことですか？
はい、私もですね、以前は本当なんかこう自分勝手で、生活を送っていたんですけれども、母親が脳卒中でやはり倒れまして、でその時にね、やはりこう、ああ、今まで自分、こう、親孝行何もしないで、好き勝手な生き方してきちゃったな、っていうのをね、すごくこう考えさせられる出来事だったんですね。で、それからですね、とにかくもう今からでも遅くないから、ね、親孝行して、しようっていうふうに、また考えが変わるわけですよね。はい。思考がそういう思考に変わったらば、前のやってた仕事を退職させていただいて、介護の世界で学ぼう。介護の世界で、やっぱり資格を取って、で、ゆくゆくは母親を支援していけるようになったらばいいなって、こう思って、 これもやっぱり当時まだ井上先生や皆さんからね教わってはいなかったんですけれども、何かこう自然と自分の中で選択理論的なこう考え方、思考が変わり、行為が変わり、そして感情も、後悔の念の感情だったのが、よし、これからは母親のためになるぞっていうね、何かこう前向きな気持ちになれて、それがこの世界に入ったきっかけで、はい。で、いい仲間たちにも恵まれ、いい上司にもやはり恵まれて、もう今現在に至っている。
そういうふうに思われたのが、介護現場に飛び込んだのが何歳の時で、今何年ぐらい経ってるんですか？
30歳の後半ぐらいだったので、はい、もうかれこれ20年経ちますかね。
今では柿沼さん自身が後輩のその介護スタッフを育てているわけなんですが、特に認知症トレーナーとしての活動をなさってますよね。この認知症トレーナーというのはどういったものなんですか？
はい、認知症トレーナーって選択理論でいうところの実践パートナーさんたちと同じようなこう活動をしているんですね。パワーポイントだったりとか紙芝居、選択理論の中では絵本を使いますよね。そういったツールを活用して認知症の人の気持ち、その人の思いに寄り添ってケアすることが大事ですよというねテーマで、介護職員さんや地域住民さんたち、または子どもたちにね、分かりやすく認知症のことを理解してもらえるように、専門職向け、もしくは地域住民さん向け、そしてその地域住民さんたちの認知症の予防について、講義することができる資格なんですね。
今日本は超高齢社会ですし、そして認知症地域でいろんな家庭で避けて通ることができないものになってきてますよね。
今日は群馬県で介護事業を行っているプライマリーグループ部長柿沼博明さんへのリモートインタビューをお送りしました。次回6月23日は認知症の家族との付き合い方についてお聞きします。